おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
たった一人のヒトラーも持たず、日本はなぜあのような二次大戦というようなね、太平洋戦争、大東亜戦争というような極端な軍国主義の国になってしまったのか、そこをその前後からしっかり考えようと。
はい。
で、カナはもう興味もいい、なくてもいい。だけど、ほら、アジアで日本がうまくいかないときに、いとも簡単にこう、発言を短く切り捨てる人が多いじゃないですか。じゃなくて、
はい、
もうこうなったら、もう、本当にズブズブになるまで考えてみようよ。なんでこんなにうまくいかないのかっていうね。
はい、
その意味で、やっぱり日本の軍国主義が、まあ、アジアに迷惑をかけたんですが、なぜ迷惑をかける軍国主義になってしまったのかという。それを考えよう。壮大なテーマだね。
はい。
こんなこと語ってんの俺だけだな、今な。ごめん。私は、これ自分の意見を書いておりますね。私は二次大戦の日本の後進性は、第一次の欧州での世界大戦に不参加なるがゆえに、近代戦に対する後進国に落ちてしまったゆえとずっと思っていた。これ私の考えね。で、学びの姿勢にあったアジアの辺境国が、なぜ世界の中心国への成り上がりを夢見て、今日するがごとく天皇陛下万歳と叫んで死んでいけたのか。私は個人としてその謎に挑みたい。そんなことを自分の意見で書いております。さらえましょうね。まずは人類が初めて体験した世界大戦が第一次世界大戦。1914年6月の28日、サラエボの地でオーストリア皇太子夫妻が暗殺される。オーストリアは1ヶ月後、セルビアに宣戦布告。その小さな戦にすぐドイツが参画して、ドイツが参画したと思ったら今度はフランスが、そしてその上にイギリスが入ってきて、最後はロシアが入ってきて、全ヨーロッパを巻き込む世界大戦となったと。
はい。
で、この世界大戦のすごいのは、なんとカナさん、5年。5年かかったんですよ、殺し合いに。そして1918年、大正7年、ベルサイユ講和条約で決着するんです。で、この時にもうドイツはいじめられるんです。全ヨーロッパ、全世界から。
はい。
それでもうドイツ人がもう何のプライドも持てなくなった時に、怖いよ、追い詰められると。ナチスが伸びてくるんですよ。
そういう背景があるんですね。
だからやっぱり周りが叩きすぎると、やっぱりね、ヒトラーのような人にうわーっと飛びついてしまうという、そういうこともあるということで、まあ日本とちょっと重ねながら聞いていただければと。
はい、
その対戦中に、では、東の端っこにありました日本は何をしていたかと言いますと、言論人徳富蘇峰、この方は明治大正昭和を生きた出版人でありますけども、蘇峰は言います。日本国民の神聖なる国民的発奮と努力は、明治37、8年の駅の頃までだ。つまり、徳富蘇峰という文化人も、日露戦争で日本人のいいところは終わっちゃったって、司馬さんより先におっしゃってんですね。
はい。
で、はい、幸い日本はこの戦争には全面参加しておりません。うん、日本はずーっと列強の血みどろの戦いを見てたわけですよ。うん、この血みどろの戦い、独、仏、英、露の殺し合いは、もうすっさまじいんです。これね、二次大戦で出てくる人殺しの武器は、第一次世界大戦で全部出揃うんです。戦車から飛行機から毒ガス、細菌。
はい。
その時に日本は何をしていたか、蘇峰は言います。危惧したる世界的大戦争は、日本国民に黄金の雨を降らせた。ヨーロッパで大きな戦争が起きた。だから、その日本製品の貧弱な日本製品が輸出に回れたんです
、はい、黄金の雨か、
黄金の雨、うん、で一番潤ったのはアメリカです。アメリカは鉄鋼業を持ってましたから、しくったま銭儲けで、こっからね、実はヨーロッパの没落って始まるんですよ、
はい、
今でいうところの EU なんかでもう共同体にならないと、もうヨーロッパ全体が沈没する。そのスタートはこの第一次大戦の殺し合いなんですよ。これで米国、アメリカが世界のトップ国に躍り上がる。金しこったま溜め込むんだ、これで。この時に日本人が、怖いね、戦争は儲かるってのを覚えちゃったんです。
はい。
この頃、日本経済の規模は実に小さいんです。 アメリカの36分の1、ドイツの16分の1、イギリスの14分の1、フランス、ロシアの6分の1。ですからまあ儲かったとは言っても、日本が儲かったのは何だと思う？宝石。軍服とか包帯を作ることで、お金を儲かったというね。
はい。
ですから、やっぱり、その大した儲けにはならなかったわけでありますけども、まあ、国際収支はこれで一挙に黒字になった。この時に日本の隅々の人々は、戦争をやれば儲かるという、初めて明治維新までずっと国防で生きてきた国が、小ささゆえに、保管地のところで戦果が上がると儲けにつながるというのを経済だと思ってしまったというところに日本、まずはね、無念さが。はい、この次また明日のまな板の上で。